ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日は私エンガルサラスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアのさまざまな情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダーがお伝えするニュースをお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。武漢の65歳のコロナウイルス患者が肺移植後に回復したことについてお伝えします。65歳の患者は COVID-19 感染による肺移植手術を受けた後、中国の武漢人民病院を退院しました。7月25日木曜日、地元メディアによると、チュイ・ジキアン氏は COVID-19 に起因する肺腺異症を発症したということです。彼は手術を受ける前に62日間、肺機能の代わりに使用される医療機器であるエクモマシンで命をつないでいました。チャイナニュースサービスは、6人の患者が現在危険な状態にある命を救う最後の手術として中国で肺移植を受けたと指摘しました。チュイ・ジキアン氏は、肺移植手術を受けた後に回復した COVID-19 の最初の患者です。それでは次のニュースです。輸出は激減し、韓国は不況を経験することについてお伝えします。韓国は20年以上にわたる国内最悪の景気後退の第二四半期に不況を経験し、COVID-19 パンデミック危機により輸出が大幅に減少しました。韓国銀行は木曜日に国の経済が前の3ヶ月と比較して6月に一過性に調整され 3.3% で縮小したと発表しました。この数字は1998年の第一四半期以降で最も急激な縮小です。アジアで4番目に大きい経済国は2四半期連続の景気後退で、すでに技術不況を経験していた日本、タイ、シンガポールに続きます。それでは次のニュースです。中国が火星へ探査機打ち上げについてお伝えします。中国は7月23日木曜日に火星への最初の独立した探査機を打ち上げました。これは中国で世界クラスの宇宙計画を構築するための重要なマイルストーンになりました。中国はロングマーチ5号ロケットから打ち上げられたティアンウェン1号という名前の宇宙船を送りました。打ち上げプロセスは海南島のウェンチャンで行われました。 サウスチャイナモーニングポストのページで報告しているティアンウェン1号は2021年2月に火星の重力盤に到達すると予想されています。ティアンウェン1号はカプセル、パラシュート、レトロロケットの組み合わせを使用して潜入速度を燃焼させ、火星の表面に着陸するまで減速します。ティアンウェン1号は少なくとも90日間のミッションを実行することが期待されています。ティアンウェン1号は惑星の表面、大気、電離層、磁場を研究します。それでは次のニュースです。COVID-19 症例が上昇。オマーンは、イドルアドハ祭日の前に、ロックダウンを実行することについてお伝えします。オマーン帝国は、国内で COVID-19 感染の症例数が増加し続けているため、7月25日から8月8日に、門限とロックダウンを課すと述べました。オマーン帝国の保健省は7月23日木曜日にオマーンの ONA 通信社を引用したミドルイーストアイが報告したように、すべての州の教会も完全に閉鎖されていると述べました。これは地元住民がロックダウンの中でイドルアドハ祭日を記念することを意味します。オマーンは現在本国送還プロセスを除いて陸と国境を閉鎖しています。帰国を希望する人は許可が必要です。これまでに COVID-19 の陽性率の総数は約7000人に達し、337人の患者が死亡しました。それでは次のニュースです。インドネシアは韓国と COVID-19 ワクチンを開発することについてお伝えします。中国との協力に加えて、カルベファルマ社を通じて、インドネシアは韓国の会社であるゲネキサイン協力し、COVID-19 ワクチンを開発しています。カルベファルマ社と韓国のゲネキサインとの協力では、DNA ワクチンタイプのプラットフォームを使用しています。これは木曜日にジャカルタからのバーチャル記者会見で、レットノ・マルスディ外務大臣が語ったものです。レッノ・マルスディ外務大臣によると、在ソウルのインドネシア大使館は、昨年6月以来、両者間の協力に関する議論を促進してきました。ゲネキサインは、来年8月まで韓国で COVID-19 ワクチンの第1フェーズの臨床試験を実施しています。第2フェーズの臨床試験は2020年9月または10月にインドネシアで開始する予定です。カルベファルマシアとゲネキサインの間のワクチン開発協力の詳細は、第2フェーズの臨床試験やその他の準備のために実施されるサンプルの数を含めてまだ議論中です。それでは最後のニュースです。米国から100の人工呼吸器の援助がインドネシアに到着したことについてお伝えします。米国からの100台の人工呼吸器支援は7月22日水曜日にインドネシアに到着しました。レッノ・マルスディ外務大臣は木曜日にジャカルタでのバーチャル記者会見で、これは上々に到着する 仙台の人工呼吸器を送る最初の段階であると語りました。米国からの人工呼吸器支援の提供は4月にジョコビドル大統領とドナルド・トランプ大統領の会談結果に基づいて行われました。米国とは別にインドネシアもオーストラリア政府から100台の人工呼吸器支援を受けました。7月21日火曜日にジャカルタに到着したオーストラリアの人工呼吸器は COVID-19 取り扱いタスクフォースの議長として国家防災庁のに引き渡されます。これまでインドネシアは世界的なパンデミックへの対応において11カ国12の国際機関97の非政府パートナーで構成される120の団体と提携してきました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は COVID-19 からの不況の脅威についてお伝えします。2019年12月に COVID-19 と戦った後、多くの国が不況期に入っています。オーストラリアは国の経済成長が縮小し、財政赤字は第二次世界大戦以来最大になると発表しました。この状態は世界に感染するコロナウイルスパンデミックの影響が原因で発生します。 AFP が引用されたオーストラリア政府は、国の国内総生産が2020年の第二四半期または4、6月に 7% 縮小したことを明らかにしました。この縮小はオーストラリアをほぼ30年間で初めて景気後退に陥らせる可能性があります。ジョシュ・フライデンバーグ財務大臣は、財政赤字が急増し、オーストラリア政府はパンデミックの影響から国を保護するために経済刺激策として約2890億オーストラリアドルを調達したと語りました。この資金には労働者、企業、退職者への支援が含まれます。オーストラリアの失業率は現在20年間で最高で 7.4% であり、2020年12月に最大で 9.3% になると予想されています。オーストラリアに加えて韓国は正式に第二四半期に景気後退を経験しました。これは20年以上で国内で最悪の景気後退であり、コロナウイルスのパンデミック危機により輸出が急増しました。シンガポールはまた正式に景気後退に見舞われています。国はコロナウイルスのパンデミックによる2四半期連続でマイナスの経済成長を経験しました。経済開発研究所のタウヒッド・アフマッド事務局長は、ジャカルタで2020年第2四半期に景気後退を経験すると推定された国は欧州連合諸国であると述べました。景気後退は仕事を失うか、新しい機会や昇進を得ることがより困難な人々の数に影響を与える可能性があります。最初の仕事を探している新卒者の空席は少なくなります。仕事を続ける人は昇給を経験しない長時間労働する必要がある または給与控除を受ける必要があります。世界中の政府の準備が整い、 COVID-19 パンデミックが原因で発生した景気後退に直面することができることが望まれます。発生する悪影響を最小限にとどめ、長期化しないようにすることができます。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
現在コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には他人に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後に、コロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今日の歴史の時間です。最初はマチュピチュ町が発見されたについてです。マチュピチュは標高約2350メートルの山岳地帯にあるインカ王家遺跡の場所です。マチュピチュは1911年7月24日にアメリカのウェル大学の教授である科学者であるハイラム・ビンガムによって発見されました。マチュピチュはインカ王国の最も有名なシンボルです。1450年頃に建てられましたが、スペイン人がインカ王国の征服に成功した100年後に放棄されました。このサイトは1911年に再発見されたヒラン・ビンガムによって再度発見されました。それ以来、マチュピチュは地元と外国の両方の観光客にとって魅力的な観光名所となっています。次はロザンヌ協定が調印されたについてです。ロザンヌ協定は1923年7月24日にスイスのロザンヌで締結された平和協定です。この協定は第一次世界大戦が始まって以来、オスマン帝国と第一帝国、フランス共和国、イタリア王国、日本帝国、ギリシャ王国、そしてロマニア王国の間の紛争を正式に終結させました。契約は1923年8月23日にトルコ、1923年8月25日にギリシャ、1924年3月12日にイタリア、1924年5月15日に日本、そして1924年7月16日にイギリスによって批准されました。最後はアポロ11号が地球に帰還したについてです。アポロ11は人間を好きに連れてきたプーチンに地球に帰還させる最初の有人宇宙ミッションでした。アポロ11は NASA のプロジェクトの一つです。アポロ11は 1969年7月16日にサタン V ロケットを使って打ち上げられ、同じ年の7月2日に月に到着しました。月に着陸すると、宇宙船はニール・アームストロング、エドウィン・オルドリン、そしてマイケル・コリンズによって乗務されました。アポロ11は1969年7月24日に地球に戻り、太平洋に上陸しました。今日の歴史を終わります。 Voice of Indonesia。
Mengapa senyummu ada di malamku? Mengapa sedihku hilang dan berlalu? Rasa ini datang bersamamu.Cari-cari ku mencari hanya rasa ini.
Ku temukan senyumku
kembali di matamu.
Takkan lagi ku tunggu
pelukan masa lalu.
リスナーの皆さん、インドネシアクです。今日はインドネシアとスイスの政府は災害管理に関する協力を確立することについてお伝えします。インドネシア政府とスイス政府は2020年4月21日火曜日にジャカルタで災害管理の分野における協力についての覚書または MOU に署名しました。インドネシア政府を代表する国家防災庁のドニー・モナルド会長は、スイスは医療及び製薬技術の開発において最前線にいることが知られていると述べました。 したがってこの協力は重要です。このコンテキストはインドネシアにとって特に現在の COVID-19 パンデミックのような非自然災害を勝利する際に非常に役立ちます。しかしこの二国間協力には地質学的及び水文気象学的災害、つまり地震、津波、火山噴火、洪水、竜巻、地滑りの状況も含まれます。スイスはインドネシアの様々な分野で重要な国際的パートナーの一つであり、現在は災害管理のパートナーです。この協力を通じて両国は自国の災害管理サービスを改善するために相乗の利益を提供することを望んでいます。これは7月21日火曜日にジャカルタの国家防災庁グラハでスイス大使を迎えた際にドニー・モナルド会長が語ったものです。彼は災害への対応においてインドネシア政府を支援するというスイス政府のコミットメントを感謝しました。ドニー会長はこの覚書によりインドネシアの能力がさらに強化され災害への耐性が高まると楽観視しています。この覚書はインドネシア政府とスイス連邦の間の災害管理における協力の傘となるでしょう。協力には研究活動、情報交換、支援の提供が含まれます。協力の実施は災害管理のすべての段階、すなわち災害前、災害中、災害後も含まれます。一方、スイス大使のクルト・クンス大使は災害に関しては東南アジアの地域レベルでのアジア防災人道支援センターと協力したと述べました。彼によるとスイスとインドネシアの間の外交関係は様々な分野で協力と長い間続いており、今回は特に災害管理です。この協力は5年間続き両国の外交協定で延長できます。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia。
Pesan singkatku untukmu, ku sertakan tanda peluk dan ciumku. Apa kabar? Semoga kau baik saja dan menjaga cinta terpisah sementara. Maafkan aku jika terlalu lama kau menungguku pulang, tapi ku pastikan saat ku kembali hatiku tetap untukmu. Dan bila kau menduakanku, apalagi di belakangku, jangan salahkan bila di sini ku nakal dengan yang lain. Ku harap kau juga mengerti, cinta itu butuh percaya. Sampai di sini. just wanna say sampai di sini. I just wanna say sampai di sini. I just wanna say I love you.
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
こんにちは、です。今日はスマトラ島のジャンビパラダイスという観光地をご紹介します。ジャンビ州クリンチ山モアロ寺院への旅は多くの観光客の選択肢になります。実際スマトラ島の州の一つには他にも様々な興味深い観光地があります。その一つは興味深いコンセプトを持つ現代の観光地でミレニアル世代の観光客が訪れます。その名前はジャンビパラダイスです。観光地にはモアラジャンビ県アイルヒタム地区にあります。そこへ行くにはジャンビ市の中心部から約30分かかります。その場所に到達するには森林、プランテーション、さらには地元住民の自宅も通過する必要があります。この観光地に入るには一人当たり3万ルピアの入場券を支払う必要があります。チケットを購入するとマネージャーが訪問者に魚の餌をくれるので、そこの池で魚に餌をあげることができます。ジャンビパラダイスには約4ヘクタールの面積と、そのエリアをほぼ取り囲む人工湖があります。木々や公園に囲まれているため、この観光地は美しい見えます。したがってこの観光地の周りを散歩するのはとても楽しいです。特にパフリンブロックから歩道が用意されています。ジャンビパラダイスは桟橋スポットのようなインスタ映えする写真スポットを提供します。これらのスポットはインスタグラムアカウントに写真を投稿したい方に適しています。この観光地では船旅の感覚を試します。マネージャーは湖を囲みたい人のために冒頭のレンタルサービスを提供しています。またジャンビで最長のフライングフォックスであるフライングフォックスを試すこともできます。チケット価格は1人当たり3万ルピアです。フライングフォックスのすぐ下には吊り橋もあります。訪問者はこの吊り橋に乗ってアドレナリンをテストします。チケットは2万ルピアです。運動したい人のために、この観光エリアを移動するために 準備パラダイスで自転車を借りることもできます。ジャンビパラダイス自体は駐車場、フードコート、モスクなどの様々な施設を備えています。リスナーの皆さん、これでパソナの練習を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には他人に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後に、コロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。
リスナーの皆さん、warna-warniです。今日はボゴール農科大学生のファームヤシの液体石鹸の革新についてお伝えします。現在 COVID-19 ウイルスの感染拡大の症例はますます広まっています。ウイルスの感染拡大を防ぎ遅らせるために、さまざまな試みが行われました。世界保健機関と世界中の医療スタッフは、少なくとも20秒頻繁に手を洗うようにアドバイスしています。情報に基づいて20、30秒間石鹸で手を洗うことは、手指消毒剤を使用するよりもウイルスを含む細菌の洗浄に効果的です。したがって、特に抗菌剤を備えた石鹸を使用して COVID-19 ウイルスの拡大を防ぐには、手洗いが非常に重要です。しかし、塩化ベンザルコニウムクロロキシレノール、次亜塩素酸、ナトリウム、クロロヘキシジンなどの抗菌石鹸細分として使用されているいくつかの化学物質は、過剰な量で使用すると皮膚の炎症を引き起こす可能性があります。ボゴール農科大学の講師であるエリザ・ハンバリ博士とチームは、ヤシの海面活性剤とココナッツの殻の熱分解プロセスから生じる液体の煙の抗菌性材料から作られた液体石鹸を製造するために革新的です。エリザ博士は、この抗菌液体石鹸の 革新は環境に優しく再生可能で豊かな材料を使用して作られます。そのような材料にはパーム油からの界面活性剤メティルエステルスルフォナットまたはメスディエタノルアミダベースの界面活性剤パーム角油またはココナッツオイルおよびパームからのグリセルが含まれます。作られた製品にはココナッツのからの熱分解プロセスからの粉液で安全で環境に優しい抗菌活性化成分も使用されています。ココナッツの殻の燻液含有の液体は液体石鹸の抗菌活性成分として使用できます。細菌やウイルスから体を守るだけでなくパーム油のグリセロールを使用しているため肌を柔らかくすることができ肌の潤いを保つことができます。生産された製品は浴用石鹸や手洗い石鹸として使用できます。肌の汚れを落とし手のひらからグリセロールを配合したパーム油を使用することで石鹸は細菌やウイルスから自分を浄化して保護し換気せず柔らかくしっとりの肌を維持します。リスナーの皆さん、これでワルナワニを終わります。
Setiaku sisa hidup. hidup untukmu. Ku mencintaimu selamanya, tetap begitu apapun terjadi.
リスナーの皆さん、中央カリマンタンのトルスチャンジ歌にお伝えします。中央カリマンタンの人々はカルングートと呼ばれる伝統を持っています。この芸術は歌われる韻に韻の形をしています。カルングートは中央カリマンタンのネイティブであるダイアクの人々に尊敬される作品です。カルングートの歌には人生の伝説の美徳と知恵が含まれています。伝統的なカルンガットにはケガピーケンダン、コング、スリンの楽器が付属しています。リスナーの皆さん、これでウジェイ村とイエティミリのトルスチェンジを聞いてみましょう。音楽の広場を終わります。 リスナーの皆さん、これで日本語放送終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインディシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。それではまた次回お会いしましょう。